5. 小さな怪獣たち。プレイボタン2分。おしっこシートは大発明。数回分のおしっこを吸収してくれる。しかし、うんちは 3D のため、その効果は及ばない。5匹が5匹ともうんちする。当たり前だ。まだおしっこ場と寝床の区別もつかないので、遊んでいるかと思うとうんちしている。おしっこシートごと掴んで新しいシートに取り替えるとすぐ違うのが来てうんちする。シートの真上でしてくれたらいいのに2枚の狭間でうんちする。うんちしながら移動する。シートを片付けようとケージに近づくとわちゃわちゃと寄ってきてみんなでうんちを踏み荒らす。うんちを踏みつけた足でケージ入り口から潜り込んでシートを変えている私に乗っかり、噛みつき、髪の毛を加えて引っ張る。隙間から出ようとする。ノー、ノー、ノー。大声で制しても効き目なし。やっとのことで交換し終えると、変えたばかりのシートの上で、綺麗なところでうんちしたかったんだ、とまたする。夜中はできるだけ犬たちを刺激しないように。ひとたび目を覚ませば腹減った何か食わせろ。食べたら食べたでところてん方式。うんちうんちうんちうんちうんち。シート交換に1時間は寝られない。朝まで寝ててくれたら1回で済む。しかし初老と更年期の私たちは夜半手洗いに起きてしまう。そーっとそーっと襖を開け、細心の注意を払い、足音を忍ばせているのに、毎度バレた。朝6時、ブルーナの散歩。以前は外外でつながれたまま、排泄はその紐の届く範囲内。妊娠中に2度粗相しただけで、外でしか用を足さない。おしっこシートの上でしてくれれば、雨降りの時に出かけないで済むので、粗相した時も叱らないで、かえって褒めたくらいだけど、習慣化しなかった。まずは、浅間高原ホテルのドッグランで、十分に走らせてから、別荘地内を歩く。子犬たちの目が開かないうちは、二人で行っていたのだが、5匹の動きが活発になるにつれ、夫一人にブルーナの散歩を任せ、その間に子供たちの寝床を整え、シーツ代わりのバスタオルを交換し、おしっこシートを敷き替え、湿らせておいたパピーフードを与えて、私たちの朝食の準備をする。ご飯と味噌汁と納豆、時々とろろにチェンジ。甘い卵焼きか塩酒、おわサバ文化干し。手抜きしなければ大根おろしをプラス。漬物は欠かせない。変わり映えしないが、夫は毎度、おいしいね、おいしいね、ありがとう、と言って食べてくれる。写真3枚。撮影、原田麻里さん。彩色兼備より天才。写真の説明。朝食の写真3枚です。2枚は、ご飯と味噌汁、魚、小鉢が2つついています。1枚は三角のおむすび4つに漬物がついています。写真終わり。散歩から帰ったブルーナの足を拭いて子犬たちのところへ送り込み、一通り授乳したらご褒美に茹でたささみ。さて、私たちの朝ごはんと思うとプーンと匂う。ある朝、起きて子犬たちの様子を見に行くと、4匹はいつも通りわちゃわちゃと、しかし、ひーちゃんだけがケージの隅っこで伏せの姿勢で背中に誰かのうんちを乗せていた。どんないじめ？なんでそんなことになっていたのか、未だ謎。3.11 のあの時、神楽坂の店では酒器店の真っ只中、外出予定の夫も接客のため出かけるのが少し遅れていた。地震の多い東京でもあの揺れは桁外れ。私は これが関東大震災か、と。往年の名女優、入江貴子さんが晩年住まわれていた築45年の一軒家を和食器店&イベントスペースとして開放した我が家は、木枠のガラス窓も漆喰の壁もきしんで悲鳴を上げていた。投げ死にかけた釣り戸棚はバタンバタンと壁を叩き、アンティークのペンダントライトはグラングランと天井にぶつかりそうで、家が倒壊するかもしれないと頭をよぎったその時、あーと夫が悲痛な叫びを上げた。どうしたの？一体何事が起こったかと震える声で尋ねる私。爪が折れた。今、爪ですか？数日後にギターライブの予定のあった夫は、だってすぐ伸びないんだよ。家が壊れるかもしれない時に爪？だって爪がないとギター弾けないよ。これを書いている今、このエピソードは笑い話のネタである。しかし、夫の故郷、岩手県上平郡大槌町は、津波により壊滅的な被害を被った。その傷跡は、今でも癒えていない。ディナータイムの仕事を終えて帰宅したとき、玄関まで出迎えてくれた夫は、今日も大変だったんだよ。え、どうしたの？言わない。言わないって大変だったんでしょ？ユミが笑うから言わない。笑うかもしれないけど何があったの？あいつらのうんちが爪に入った。俺、だから嫌なんだよ。この人といると退屈しない。俺のスリッパの片方がないんだよ。知らない？夫は、左右ちぐはぐなスリッパを履いている。違うの履いたらいいじゃない。これ気に入ってるんだよ。だってないんだからしょうがないじゃない。ソファーの下からボロボロになったスリッパ片方。だから嫌なんだよ。ブルーナ、これは俺の、俺のなんだからな。叱るときに名前呼んじゃダメよ。叱ってるんじゃない、教えてるんだよ。ブルーナはもう違うおもちゃを見つけて遊んでいた。消耗品のおしっこシートを車で15分のホームセンターに買いに行くと、同じ売り場のおもちゃを何かしら買い求めてしまう。我が家に来たばかりの頃は、おもちゃを渡しても興味を示さなかった。遊び方がわからなかったのかもしれない。この頃は、ロープの端を引っ張ったり、加えてピヨピヨ鳴らしたり、投げて受けたボールをドリブルしたりして楽しそうだ。一度など、ピヨピヨ鳴るおもちゃを加えたまま、石川さんを玄関までお迎えに行って、ブルーナ、IQ 低そうに見えるよ、と優しい声で笑われた。寝床のマットにかけてあるバスタオルやストールは、子供たちのためにせっせとケージに運んでやるのに、おもちゃは渡さない。いくつも自分のベッドに溜め込んでいる。もう忘れたであろうおもちゃを5匹に渡して遊ばせようとすると、私の、と首を伸ばして取り上げようとする。ブルーナ、大人げないよ。ブルーナも遊び盛りのヤンママなのかもね。ザ・カリスマ・ドッグ・トレーナー、犬の気持ちわかりますを見ている。ドラマも映画も見ないで、ひたすらシーザー・ミラン。私たちの接し方間違ってるね。こうしなくちゃいけないんだ。し、と不意をつき、出入りは飼い主から。自信と威厳を持って歩けば犬は引っ張らない。なるほどと感心しながら実践しようとするが、ブルーナはお構いなしに先頭を歩く。ダメだ。私たちに威厳がない。今年の夏は中国料理の店を手伝っていた。 中華料理は庶民的な麺類や点心、いわゆるラーメン、餃子のことで、中国料理はフカヒレやアワビなどの高級食材の料理を提供することを指すらしい。料理長からの伝聞。ブルーナが我が家にやってくる前から里親さん探しはしていたけれど、今は計6匹の行く先を決めなくてはならない。右輪さんも最後は私が探しますから、薄沢さんにはご迷惑をおかけしませんから、と言ってはくださるものの、せっかくこの北軽井沢にいるのだから、望んでくださる方を探そうと、お目にかかる人ごとに、今保護犬写真展していて、それが縁でブルーナが来て、それから5匹産んで、避暑地の美味しいと評判の飲食店は社交の場である。清徳には口の肥えた人たちが必然集まる。料理人は上海からこのために来日している料理長一人なので、繁忙期はお待たせすること必至なのだが、噂を聞きつけて追い分けから1時間半かけてシーズン中何度もご来店くださるお客様もいらっしゃるほど。その日もテラス席までほぼ満席だった。君、いい動きしてるね。声をかけてくださったお客様グループ。ええ、まあ、ありがとうございます。自分で言うのもなんですが、見かけよりシャイなので、褒め言葉にうろたえつつ、どなただったかしら。少し店が落ち着くと、先ほどのテーブルの4名様が、飼い犬の話をしているのが聞こえる。そこで、今うちで里親さん募集の子犬がいて、どんな子なの？ブルーナの里親さん募集のチラシを出して、母親は顔はコーギー、全身の配色はジャックラッセル、大きさは柴犬のこの写真の子で、子供たちの父親はわからないので、どの大きさになるか。でも、ゴールデンより大きくなるとは思えません。え、君、僕のこと知っているの？そう、ゴールデンレトリバーの多頭飼いで知られる元平成ホテルの塩屋さんご夫妻。私が全部里親さん探しをしなくちゃいけないこともないんですけど、父親がわからないミックス犬はどれぐらいの大きさになるか予想できなくて、東京では難しそうで、そんなことを言った。里親さん見つかるといいわね、頑張って、と塩屋夫人。翌日のランチタイム営業のために清徳に着くと、昨日犬のことを話した塩屋です、お電話ください、と伝言が。すぐさま折り返す。覚えてる？と夫人。毎日毎日里親さん探しの話をたくさんの人としているので、詳細までは記憶になくても、それで里親さん見つかった？いえ、まだ。なら知り合いで1匹、うまくいけば2匹もらってくださる方がいるから。ありがとうございます。私が責任持つから面倒なことは言わないで任せてくれる？もちろんです。塩屋さんのご紹介なら間違いありません。お願いします。写真。寄り添って眠るみーちゃんといっちゃん。9月12日。写真終わり。実は里親になるのは大変らしい。無知な私たちは犬好きならいいのかと思っていたら、年収まで調べる団体もあるとか。それも一旦飼っては見たものの、予想以上にお金がかかるので、返品などということがあるから。生きているものは餌代もかかるし、病気になれば怪我もする。お金がかかるという理由で飼育放棄されないためだそうだ。本当は手を出さないようにしようと思ったんだけど、聞いちゃうと放っておけなくて余計なことしてごめんなさい。ごめんなさいって本当助かります。ありがとうございます。 何度も何度もお礼を言って電話を切る。よかった。とりあえず一匹。石川さん夫妻が薄沢ユージアムに来てくださった。子犬が生まれてから気が立って激しく吠えるようになったブルーナも、玄関扉の向こうから石川さんが優しい声でブルーナと呼ぶと、もう鼻を鳴らしている。妊娠出産ということがなければ、ブルーナのことを気にかけてくださっていたけれど、どうかしら。ブルーナはもちろんですが、よろしければ子供も一匹。本当ですか？ありがとうございます。ブルーナも喜びます。ブルーナはもうこの大きさから大きくはならないと思いますが、子供は父親が誰かわからないので、どの大きさになるか。大丈夫ですか？うちは二世帯住宅なんですが、今その二階を使っていなくて空いているので、ブルーナたちはそこに。私たちが住みたい、ミュート。ブルーナ、よかったね。石川さんの足元でくつろぐブルーナ。あと三匹。写真、ひーちゃんの大あくび。写真終わり。北軽井沢での楽しみの一つは、廃材アーティスト、高橋光也さんの工房、モノズキンさんを訪ねること。ブルーナの里親さんにどうかしらと思ったけれど、作品展参加のための移動を考えると、もう少し小さい犬がいいとの印象のまま、一ヶ月の出張展示に出かけてしまっていたので、子犬が生まれたことも、夫のフェイスブックで知ったとのこと。双葉さんが、子犬見に行っていいですか？来て来て。ブルーナが吠える中、かわいい。ね、かわいいでしょ？と自分が産んだように自慢。かわいい。ほんとかわいい。写真。幼顔のいっちゃん。9月10日。写真終わり。改めてお二人で、かわいい、かわいいね、いいんですか？ぜひもらってください。どの子がいい？どの子もいいけど、一番小さい子はどの子ですか？今、双葉さんが抱いているその子、いっちゃんです。いっちゃん、かわいい。僕はこの子もいいけど、うちのがいいのがいいんで、どの子でもいいんで、高野さんに抱かれているのは、ふーちゃん。5匹の中で一番大きい子。写真、長男、ふーちゃん。写真、終わり。いっちゃん、かわいい。双葉さんの気持ちは、いっちゃんに決定。あと、2匹。日付の変わったところから1日が始まるとすれば、夜中の2時か3時ごろ、私たちのどちらかがお手洗いに置き、二人のどちらが先であったとしても、子犬たちのケージの中の汚物を片付け、新しいシートと交換し、パピーフードとぬるま湯をやり、一仕事を終えたら自分たちにお茶を入れ、二度寝する。6時にはブルーナの朝の散歩。これはもっぱら夫。この間に、3時間前に終わった作業をもう一度繰り返した後、人間の朝食。ブルーナは授乳ベースで亡くなったので、餌は人間の後。それでも、おっぱいやりますって時は、すかさず子犬たちのところへ。子犬たちは1ヶ月で握り拳大のネズミからすっかり犬らしい姿へと変貌を遂げ、シート交換のため、ケージの入り口から私が潜り込んでいる隙間からすり抜ける知恵を身につけた。部屋中駆け回り、油断しているブルーナのおっぱいに食らいついたり、ダメダメ、こらこら、と言いながら、狭い部屋のこれまた隙間を川口探検隊、わかる人だけわかればいい。よろしく、かくれんぼしている子犬たちを眺めていると、本当に可愛い。その時間を十分に楽しめないうちに、生徒区に出勤。 店内清掃、お客様をお迎えする準備、接客応対、レジ打ちなど。目まぐるしいランチタイムが終われば、車で8分の我が家に取って返して遅めの昼食。私不在の数時間、おしっこシートが汚れないはずはない。いつも優しい人だけれど、本当に頭が下がります。写真、僕はいい子にしてました。嘘。写真の説明、ケージの中に座る子犬です。写真終わり。清潔なケージの中で噛みつき、取っ組み合っている5匹。私とおもちゃを独占するブルーナ。夕方4時半には夫はブルーナの散歩。私はディナータイム出勤。終えて帰宅するのが早くて9時半、遅ければ11時前。車を降りるともうお帰りお帰りの大騒ぎの声が聞こえる。ブルーナにただいまを言って子犬たちを1匹ずつ撫でて、先に夕食を終えた夫とカリスマドッグトレーナーを見ながら残り物で食事をし寝落ちする。これが一日。もう一人、三尾田の農家の方が子犬を見たいって言うんだけど、いつなら都合がいい？塩谷夫人からの電話。私の休憩時間に合わせて薄沢ユージアムにお越しくださることに。我が家は妻恋村のプリンスランドという別荘地内にあり、その渋谷区と同じくらいの面積には舗装道路がうねうねと曲がりくねっていて、五番の目のようにはなっていない。葉が茂るこの季節にはすぐ近くの建物も見えないように作られている。管理された別荘地でありながら山小屋気分が味わえるところが気に入っているのだけれど、いざ道の説明となると目印となるものがないし、高い建物も樹木が邪魔で見えない。方角はあっちなんだけれどと思っても京都や鎌倉のようには行かず、曲がるところを間違えるととんでもないところに行ってしまう。以前ご自分の別荘に何年かぶりにいらして迷子になっている方にお目にかかったことがある。薄沢ユージアムは一応店舗兼住宅なのでかなりわかりやすいつもりなのだけれど、それでも口頭の説明だけでは難しい。すずらん坂を大笹の方へ、浅間というお蕎麦屋さんが右手に見えたらそこを右折して道なりに。間違ってはないんだけど、やや不親切だったかも。途中まで出迎えに行って、やっと合流し、我が家まで引率する。リースした軽自動車の後に高級車2台。到着して車を降り、開口一番。わかった、薄沢さん。あなた、説明下手。全然わからない。すみません、ここです。一緒に車を降りないと見過ごしてしまいそうな小さな別荘。もうすでに犬たちの合唱。ブルーナが警戒して吠えると、最近鳴くことを覚えた子犬たちも一緒になって騒ぐ。家に入っても吠えることをやめない6匹を何とかなだめようとするが、皆さん平気そうなのが救い。そのうちブルーナも危害を加える人たちじゃないと分かってか、ベッドに移動して成り行きを見守ることにしたようだ。この子とこの子はもう里親さんが決まっていて、ひーちゃんといっちゃん以外を順番にケージから出して見ていただく。ブルーナも余裕で1匹ずつおっぱいをやっている。前飼っていた子が女の子だったんで、小林さんは今度も女の子を希望された。この子が女の子で、仮の名をみーちゃん、3番目に生まれた子です。生まれてしばらくこの子だけ顔がシワシワで心配したけれど、もうこの頃は鼻筋がスーッと伸びて、地味めの器量よしになっていた。写真、長手袋の貴婦人みーちゃん、9月10日。写真終わり。 嘘は言わないから2匹にしなさい。2匹で飼うと留守にしても吠えないし、犬のために1匹より2匹がいいから、今心配してても2匹にしたらきっと感謝するから2匹にしなさい。ね、2匹。塩屋夫人の一押し。じゃあもう1匹はこの子。ひーちゃんにちょっと似ているよっちゃんを選んでくださった。名前はもう決めたの？コロンにしようかと、一匹の名前しか決めてなくて、同行のお嬢さんが答えると、ハチと一休にしなさい。8月19日生まれなんだから。誕生日忘れないように、ね。ハチと一休。かわいい名前じゃない。ハチと一休。この間、私たちは子犬をあっちにやったりこっちにやったり、お嬢さんに抱っこしてもらったらミルク飲みたてでリバースするわ。おろおろするうちに2匹の行き先が決まった。この子たちはみんな望ましいところで暮らせることが決まった。たとえ大きくなりすぎても、それを許容する広さのリビングで家族として全うできる条件を備えた家に。私たちはお渡しするその日まで怪我をさせないように大切に育てるだけ。残り30日のカウントダウンが始まった。子犬を迎えることを心待ちにしている里親さんからの大切なお預かり物が眠っている。写真。5匹が固まって、9月4日。写真の説明。5匹の子犬が重なり合うようにして眠っています。写真終わり。この夏はブルーな中心に回っていたけれども、夫のギターライブは時々帰る神楽坂のランドマーク赤城神社内にあるカフェはもちろん、浅間高原ホテル、のびろうアットマークサンランドなど不定期に開催した。観客の多い時も少ない時も、犬たちの世話で練習ができないんだよ、と言いながら。二人でのんびり散歩していた昨年までは、別荘地内を歩く時、頭の中に曲が浮かんだらしいけれど、ブルーナのリードを引き、片手にお散歩バッグを持ちながら、キノコやコガネムシを口にしないか気を配りながらでは、降りてこない。9月末で中国料理店のお手伝いが終わると、浅間高原ホテルにも頼まれたのだけれど、移動距離の短縮もあり、いくらか時間もできた。まだうんちの場所が定まらない子供たちは、フルに自由にはしてやれないが、おしっこシート交換の時には、以前のようにキャリーケースに仮移動をさせないで、部屋の中を走り回らせていた。180×60cm の世界より多少広い2部屋を嬉しそうにかける5匹。ソファに潜ったり、玄関マットにダイブしたり、はしゃぎすぎてリバースしたり、ウレションしたり、すっかりしぼんできたブルーナのおっぱいに食いついている子もいる。シート交換の済んだケージの中にパピーフードと水をセットした音がすると、5匹が一斉に走り込んでくる。食べ終えるまでしばしの休憩。母犬はおもちゃに集中。展示している作品をお預かりしている作家さんにお返ししたら、ギャラリーを片付けてこの子たちを自由に遊ばせてやれるのにと思うけれど、なんかヘトヘト。スローライフ、避暑地でゆったり、の予定が。急なんだけど、2匹もらってくださる小林さんが明日引き取りに行きたいって。塩屋夫人からの電話。60日には数日足りない。里親さんにお渡しするお願い覚書も届いていない。子犬たちの成長を考えると、60日よりもっと長い時間を母犬と一緒に過ごした方がいいとも言われているけれど、 そのギリギリの目安をたがえてしまっていいのだろうかと頭をよぎる。しかし、乳離れし、二匹一緒に飼ってくださることで社会性も養われるであろう。そして、ちょっと楽になりたかった。では、明日の朝7時に、農家の仕事の手を休めて朝一番に引き取りに来てくださる。それほど早く迎え入れたいのだ。我が家での六分の二の扱いよりもいいに決まっている。自分に言い聞かせた。いつものように朝六時にブルーナの散歩に行く。その間に子犬たちのケージをきれいにして、少し早めに戻ってきた夫と軽い朝食。いつもの一日の始まり。子犬が二匹いなくなる以外は。時間きっかりにいらした小林さんご夫妻。今日はお仕事なのか、お嬢さんはご一緒ではない。車が到着したとき、激しく吠えていたブルーナも、ご夫妻と挨拶を終えた夫がもう一度散歩に行くよと言うと、喜んで飛び出していった。ブルーナを連れ出した隙に、子犬をお引き渡ししようとの計画。小林さんにいつものパピーフードとブルーナがベッドに敷いていた匂い付きのカシミアマフラー、ずっと前にしなくなっていた夫のおふるをお渡しして、兄ちゃんとよっちゃんを抱いたご夫妻を車までお送りする。この日も新鮮な野菜とたくさんのキウイフルーツ、手作りジャムをいただいた。よろしくお願いします。ありがとうございます。大切にします。日光浴でテラスに出たことしかなかった二匹は不安げに私を見ている。じゃあね。バイバイ。振り返してくれることのない子犬たちに手を振った。写真。お別れ前のみーちゃん、左。とよっちゃん、右。9月22日。写真終わり。みーちゃんとよっちゃんがいなくなったことをブルーナは悲しむだろうか。部屋の中を探し回るだろうか。過去の出産より密接に関わったであろう我が子との別れはさぞや辛いだろう。そんな思いで散歩から帰るブルーナを待った。ドアベルの音と同時に駆け込んでくるブルーナと息の上がった夫。玄関まで出迎えて、ブルーナの足を拭いてリードを外す。待ちきれないように子供たちのところへと一目散。子犬たちが騒ぐ。その様子に息を詰まらせる私たち。ブルーナは一通り確認すると、いつものようにベッドに戻り、おもちゃで遊び始めてしまった。あれ、みーちゃんとよっちゃんがいなくなったことわからないの？5匹から3匹になったんだから普通わかるよね。探しもしないね。なんか拍子抜けした。犬ってこういうものなのかもね。ま、よかったね。第一関門通過。ひとまず安堵。北軽井沢にはいろいろな人がいらっしゃる。詩人のあの人も、芥川賞作家のあの人も、料理研究家のあの人も、塩屋さんもあのホテルの元オーナーだし、浅間高原ホテルでお知り合いになった高平さんも。出版された本が話題になっていて、この人も北軽井沢に今年から定住だって、と、ラジオで聞いて勝手に存じ上げていた。中国料理店が今夏の営業を終了したら、東京に戻るまでの2週間、のんびりする予定だった10月は、浅間高原ホテルのお手伝いを頼まれた。タイ料理レストランのお運びから、洗い物、客室のベッドメイキングなどすることとなった。お手伝いする前から、高平さんご夫妻はホテルのレストランでお見かけしてはいたけれど、接点はなかった。けれど、 私がお手伝いするようになると気さくに話しかけてくださって、音楽と犬という共通の話題もあってよくしていただいた。夫と共に豪華なお食事のお商売に預かったり、貴重な LP の鑑賞もご一緒したりした。ご夫妻そろって愛犬家で、我が家で子犬が生まれたこと、北軽井沢定住ではなく東京の家がとても狭くて犬が飼える状況でないこと、何より北軽井沢の我が家は夏仕様なので、10月に入ったその頃にはもう朝晩ストーブがいるほど寒くて越冬する根性がないことなどお話しすると、直子さんは、床暖房なんていらないよ、ホットカーペットで十分、余っているのあるから持ってきてあげると、車で取りに行ってくださった。ホテルで夫人を待っていると、直接薄沢ユージアムに届けてくださったとのこと。その行動力に驚きと感謝で、まさにその日はみーちゃんとよっちゃんを里子に送り出した日。ブルーナの様子には安心したものの、残された子犬3匹は次は我が身かと怯えていたようだ。里親さんのところの方が数倍良い環境だということを子犬たちは理解できていない。いつもならお客様に対して誰誰何何と人懐っこくキャンキャン鳴く子犬たちが、ケージの後ろ壁に張り付くように、ここから出ないよ、ここにいるからね、どこにも行かないと抗議するかのように吠えたらしい。直子さんはご自身の飼い犬たちのお散歩の際、知らない犬までついてきてしまうほどの犬好きオーラがあるのに、この日のジビたちには聞かなかったようだ。嫌われちゃったよと残念そう。すみません。北軽井沢妻恋の別荘地に永住もしくは長期滞在する人たちの平均年齢は高いように思う。出勤や通学必須の人には公共交通機関でのアクセスが悪いので、自由業やリタイア組などのスローシフターが多い。私たちも。そんな中ではダントツ若い渋谷さんは中等部からの慶応ボーイ。家業を継ぐべく勉強のために若者への誘惑の少ない北軽井沢の別荘地にいたものの、出会った頃にはその目的にも一区切りつけて自分探しをしていた。昨年は一緒に北軽井沢クラブのフレンチレストランで働いた。それがきっかけで接客に魅力を見出したようで、今年は軽井沢で忙しく仕事している。学生時代は水泳部で俳栄の選手だったらしい彼は犬が怖い。春に薄沢ユージアムで一緒に食事をした時は、ちょうど来客中のそれまで寝ていて存在さえわからなかったパピオンが、渋谷さんが玄関に現れるや否や激しく泣き出した。そしてその声でフリーズした。東京に帰るまでにまたうちでご飯しようねと言ってはいたものの、ブルーナと子犬たちのいるところには申し訳なくってお呼びできないと思っていた矢先、当の本人から電話があった。でも今犬がいるのよ。だからお誘いできなくってどうしようかと思っていたのね。僕今オーナーの犬の散歩させているんです。だから犬がいても大丈夫。じゃあ明日。本当に大丈夫かしらといぶかしみつつ、冷蔵庫の食材一層のお惣菜を適当に準備していると、いつものように時間通りに到着した。車が止まってからずーっと吠えていたブルーナも顔を見て無害と判断したのか尻尾を振っている。片膝をついてブルーナを撫でている渋谷さん、誰がこの光景を5ヶ月前に想像できようか。たっぷりデザートまで。 じゃあまた来年ね。その時は犬はいないと思うけど。ブルーナにちゃんと挨拶して帰っていった。男子三日会わざれば刮目してみよだな、と深くうなずく夫。二匹が新しい家族のところに行ってからも、子犬たちはどんどん大きくなるので、ケージが狭く感じる。早く展示商品を片付けて自由に走り回らせたいけれど、シート交換と餌やりとで気力体力の限界。朝晩めっきり寒くなってきたので、直子さんにいただいたホットカーペットとこたつで暖を取ると、一層部屋が窮屈。子犬たちはワクチン未接種のためお散歩デビューはできなくて、お天気の良い日にはテラスで順番に日向ぼっこ。寒い時は猫のようにこたつで抱いた。あんなに小さかったのにすごいね。大きくなったね。どの子かがダメになるんじゃないかと心配したけど、もう大丈夫よね。ここまで来れば大丈夫だよ。携帯で今この時を写真に収めたいのだけれど、ひとときもじっとしていられない子犬たちのベストショットがなかなか撮れない。いっちゃんは物好きの高橋さんご夫妻がいっちゃんのままでということなので、いっちゃんと私たちも呼んでいたが、里親さんが名前を決められた子はその名で呼ぶようにした。一番目に生まれたひーちゃんはブルーナの子。ブルーナといえばディック・ブルーナ。ディック・ブルーナといえば日本ではミッフィーと呼ばれるうさこちゃん、ナインチェ・プラウス。と、教養がないと導くことができない素敵な名前になった。ちょっと困ったな、みたいなお目目のかわいい子。ナインチェという名前がぴったり。写真、ちょっと困ったなというお目目のナインチェ、9月6日。写真終わり。60日目の朝、高橋光也さん、双葉さんが二人揃っていっちゃんをお迎えに。一日も早くとのご希望を、なんとか60日まで待っていただいた。3歳のブルーナだって毎日抱きしめたいほど可愛いけれど、日に日に成長していく子犬の可愛さは格別。昨日できなかったことが今日はできるようになる。見るものすべてが新しく興味津々。5番目に生まれたいっちゃんは未だに一番おちびだけれど幼顔で容量がいい。朝一番で引き取りにいらっしゃるということで、ブルーナの散歩の後はずっといっちゃんを抱いていた。ひーちゃん改めナインチェもケージから出して出してと騒いでいるが、今日はいっちゃんとのお別れの日だから。紙袋にお渡しするバスタオルやブルーナの匂いのついたストール、赤い着物用のショールを入れて玄関で待つと、塩谷夫人から携帯に電話。お疲れ様でした。今日で60日ですね。大変だったわよね。でもいいことされたんですよ。みんないい子に育って。薄沢さんのおかげ。はい、ありがとうございます。20日にブルーナと一番上の子を、と言いながら、いっちゃんを抱く手が震える。腕だけでなく、体全体がガタガタ震えて涙も出てきた。何これ。心細げに見上げるいっちゃんに雫が落ちる。背後では玄関先に立つ私にブルーナが叫ぶ。私の赤ちゃん連れて行かないで、と言っているかのように今朝は聞こえる。いつも私が出かけるとき、置いて行かないで一緒に連れてって、という甘えん坊のブルーナの声が、子供と引き離される母親の悲痛な叫びに、耐えかねていっちゃんを抱いたまま家を出て、道の真ん中でお迎えを待った。約束の時間に 双葉さんの赤い車が村道の角を曲がってやってきた。肌寒い中、屋外にいた私に驚いて、遅くなりました。遅れましたか？すみません。おはようございます。おはようございます。いえ、時間通りですよ。ブルーナがあれだから、今出てきたところなの。家の中ではまだブルーナが吠えている。高野さんの大きな腕の中に小さいいっちゃんをお渡しして、よろしくお願いします。いっちゃんは今まで何度も高野さんに抱っこされているけれど、テラス以外での外気は初めてなので、やはりちょっと不安そう。でも大事そうに抱える高野さんの姿は私を安心させた。写真、日向ぼっこ町のいっちゃん、10月10日、写真終わり。2番目に生まれた一番大きな男の子、ふーちゃんは、塩屋さんのお宅に私たち揃ってお届けした。初めて伺うそのお屋敷は、1000坪の敷地がフェンスで囲まれたドッグランで、その中に、母屋と犬猫用の家、我が家より大きい、があった。塩屋夫人は、犬たちが間違って逃げ出さないように、二重のフェンス扉の外まで迎えに出てきてくださっていた。ゴールデンレトリバーの愛犬家として知られた塩屋さんご夫妻も、その多くを見送られ、今は保護犬のブルドッグ系が20頭ほど。来訪者に興味津々のブルドッグたちの中を、今日は小さく見えるふーちゃんを抱いて、母屋の玄関までたどり着かねばならない。ゲートからその距離数十メートル。黙って歩いてね。犬たちの吠える声に負けないくらいの塩屋夫人の声。はーいはいはい。よーしよしよし。はいはいはーい。と夫。犬たちに愛想よく歩こうとして、里親さんにお渡しするもの一式が入った手提げ袋を持った夫は、代わる代わる体当たりされている。その度に、はいはいはい、お、よしよしよし、とよろけながら、なんとか扉の中に。玄関が、我が家の一部屋より広い。写真、おねむのふーちゃん、9月23日。写真終わり。広いリビングの大きなテーブルに案内され、不安と初めての車酔いのため、よだれでベトベトになったふーちゃんを抱いたまま腰を下ろした。塩屋夫人がお茶を入れてくださっている間、せっかくシーザー見てたのに、関わらない、話しかけない、目を見ないでしょ？お気に入りのカリスマドッグトレーナー、シーザー・ミランの番組は、世界が自分中心の犬にはまず相手をしないこと、威厳を持った態度で接することなど教訓満載で、それを今夏見続けていた。だから見慣れぬ子犬を抱いた部外者の私たちは、犬たちに無視という対処をすることが正解と思われる。塩屋夫人の黙って歩いての指示がまさしくそれ。なのに、そうだったね。忘れてた。ごめんね。俺、ダメだね。と反省しきり。ダメじゃないけど。今までよく頑張りましたね。ご苦労様。最後にブルーナと長女を。ブルーナはあなたたちを親だと思っているの。また引き離されるのだから、しばらく新しい飼い主さん、大変かもね。はい。あ、でもブルーナはその方が大好きで、初めて会った時から特別でした。ご主人には薄沢より懐いているくらいで。子犬と一緒に母犬ももらってくださるなんてよかったわね。でも言っておいてあげないと。子供は何をしても可愛いので許されてしまう。母親より自分が偉いと勘違いしてしまわないように。一番はブルーナをって。 私たちの3ヶ月の労をねぎらいながら、私はこの子たちから元気をもらっているの。何年も風邪をひいたことがない。窓から見える庭では、たくさんの聖剣が走っている。子犬5匹より体力がいりそうだ。ふーちゃんの里親さんにお渡しする誓約書、食べ慣れたパピーフードとブルーナの匂いのする灰色のストールを託して糸まごい。私たちにおいしい手土産まで頂戴して、ゲートまで犬たちの中を誘導していただいた。はーい、はい、はい。よーし、よし、よし、はい、はい。夫はカーディガンの端を何匹かの犬たちに引っ張られてよろけている。ちょっとダメかも、ミュート。神楽坂で用事のあった夫は一足先に山を降りた。すっかり紅葉した別荘地内をブルーナと歩くのもあと何日だろう。とうとうリードを引っ張る癖は直せなかった。甲虫を見つけて食べようと下を向いて歩く癖も。初めて会った時から3ヶ月、人間の7倍速で生きる犬たちにとって、人間換算で約2年を一緒に暮らした計算なのかな。ピヨピヨ鳴るおもちゃの楽しさも、紐の引っ張りっこの遊びも覚えた。一番肝心な出産と育児を経験した。あんな痩せっぽちのブルーナから5匹の子が生まれて、みんな元気に育って、とってもいいママだわ。ブルーナがいたから大変だったけど、すごく楽しかった。ありがとうね。もし私の言っていることが理解できるなら、ひょんなことから預かることになった保護犬があなたでよかったってブルーナに伝えたい。重い腰を上げて、やっと部屋の荷物を片付け、室内ドッグランの空間を作る。こたつもしまい、ホットカーペットで2匹うたたね。目が覚めれば、またソファやテーブルの障害物競争。私が台所に立つと、何、何と近づいてくるブルーナに、つまごい高原キャベツの芯をやると、嬉しそうにナインチェに見せびらかしながら食べる。トイレのしつけがまだ不完全なナインチェは、食事後しばらくケージの中だが、用が済めば部屋中の話で、時々のおもらしにも心が和む。もっと早くこうしてやりたかったのに、ごめんね。最後の夜は私もホットカーペットの上で布団をかけて眠った。すぐ手の届くところにブルーナはいる。薄明かりの中、もっと近くに顔がくっつきそうなところまで来て、くるくると位置を決めてまた眠った。明日から新しい暮らしが始まるからね、ブルーナ。